今週のサークル紹介は湘南台公民館で活動されております古典を読む会の皆さん、ご紹介いたします。まずはこちらの講師の先生、豊田佳子先生にお話をお伺いしていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて早速ですけれども、こちらのサークルではどのような活動をされていらっしゃるんでしょうか。
はい、湘南台ではずっとこう源氏物語を読み続けてきているんですけれども、まあ、ご存知のように源氏物語ってとっても長いんですよね。それで、まあ、その間に並行してサブ講座のような形でこの古典を読む会っていうのがあるんです。でこれまでですから、枕草子、それから紫式部日記読んでまいりまして、で今はこの百人一首のお話を聞いていただいております。
授業というのはどのように進めていらっしゃるんでしょうか。
はい、この1回に百人一首を4首ずつ取り上げまして、でまずこの全員で歌を読み上げていただきます。次にこのご覧いただくと分かるんですが、この降臨カルタというカルタがありまして、でこれまあ現存している百人一首カルタの中では一番きれいなカルタだって言われてるんですけども、文字がこのように変体仮名で書かれているので、これはまあ一応この変体仮名のまあ学習というような感じでこの文字を読んでいきます。でその後、まあ、テキストもありますので、それでこう歌の解釈などをざっとやりまして、で最後にこう私が毎回この用意した資料で百人一首のこう裏話といいますかね、あなたがやってるのは百人一首の、横道裏道よなんていうこと言われることもあるんですけども、まあ、そういうものを、まあ、これをメインにして皆さんにお話ししております。
先ほども少し授業を拝見させていただきましたけれども、先生の授業とっても分かりやすく、そしてなおかつ面白い授業ですね。
ありがとうございます
皆さん、ね、とっても本当に分かりやすかったんですけれども、そして今目の前にありますこちらの降臨カルタも本当に素敵な綺麗なカルタです ね。
はい、特に今日はこの4種とも女性なんですね。4種とも女性になるっていうのは多分今回だけなんですけども、だから特にこう坊主めくりなんかやってたら、おお姫様が来たみたいな感じで、この4週華やかで綺麗ですね。
そして今日の授業ではこの4週を読まれたということですけれども、ご紹介していただいてもよろしいでしょうか。
は
い、
今日はだからこの57番の紫式部、それから58番のこれ紫式部の娘になる人ですけども、代理の三味、それから赤染衛門で、最後が古式部の内史、この人は前回読みました泉式部 の娘になる人なんですね。この4人の歌を取り上げました。でまあここをやっぱり紫式部源氏物語の作者ですし、この辺りが平安時代でも一番華やかな時代ですので、まあ、この百人一首の中でも面白いところかなっていうふうに感じております。
ぜひご興味のある方は一度先生の授業ぜひ、ね、ご覧いただきたいなと思いますけれども、まずはこちらの講師の先生、豊田佳子先生にお話をお伺いいたしました。先生お忙しいところ今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてはメンバーの方にお話をお伺いしていきます。金剛智和子さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。はい、こちらのサークルに入ってもどれくらいになりますか。
現時からですからもう15、6年になります。はい、
どうしてこちらのサークルに入ろうと思われたんでしょうか。
入るきっかけは源氏物語というのは普通の生活にもいつもなんかこう源氏のことが出てきますね。やっぱり何か知りたいなと思って入ったのがきっかけで、そしたら先生はとってもねずっと変わんない、ニコニコニコニコしてね、本当にで私たちは時々居眠りもするんですけどねそんなことも気になってなんないでもう楽しく通いました。時々病気したりお父さんが具合悪くて休む人もいるんですけども、ちゃんと皆さんもまた帰ってきてそしてやってます。で 先生の博識と博学にはもう古典に対しては素晴らしいです。もう何から何、どうしてこんなこと知ってんだろうと思うことまで本当にびっくりします。それに比べて私たちはあんまりその日終わるともう次忘れてダメなんですけどもでもとても楽しくしております。
本当に皆さん楽しく勉強されていらっしゃるんですね。
はい、もう本当に1ヶ月に一度っていうのはとても楽しみで来ています。はい、
じゃあぜひこれからも楽しいサークル活動を続けてくださいね。金剛智和子さんにお話を伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては辰橋恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
辰橋さんはこちらに入ってもどれくらいになりますか？
もう少しで2年ぐらいになります。
2年ぐらいということですけれども、こちらのサークル入ってみていかがですか？
面白いです。普段の生活では古典のことってなかなか考えてはいられないんですけれども、ここに来て先生のお話が始まると古典の世界にほんの片隅なんでしょうけれども浸れることができてとっても楽しみです。それで先生のまたお話が面白くて、歌の解釈なんかしてくださるのはもちろんなんですけれど、他に作者の人物像とか歌にまつわるエピソードとか状況などを教えてくださるんですね。それがもう面白くて思わずニヤニヤしたり吹き出したりして聞いています。それとあと作者が読んだ他の歌なんかも教えてくださるので、それがとても楽しみです。もうこの会に入れていただいて、本当に良かったと思っています。
本当に今お話ししてくださっている時にも笑顔が絶えず、とっても楽しそうにお話をしてくださいましたけれども、ぜひこれからも先生のもとで楽しいお勉強を続けてくださいね。辰橋恵子さんにお話を伺いいたしました。ありがとうございました。
失礼いたしました。